今日はヨハネの黙示録14章です。このところには天上の賛美と神の裁きが記されてあります。一節のところに子羊がシオンの山の上に立っていたとありますけれども、これはイエス様がシオンの山の上に立っておられ、そしてまたそのところには14万4千人の人たち、この人たちは贖われた人たちであり、4節のところを見ると彼らは子羊が行くところどこにでもついていく、彼らは神と子羊に捧げられる発音として人々の中から贖い出されたのであると。もう特に神様によって選ばれた人たち、それはどこにでもついていくというその信仰があったわけです。どのような困難苦難があったとしても、このイエス様に従順に従っていく。そしてその人たちはまた新しい歌を歌う。3節にそのことが出てくるわけですけれども、この地上から贖われ、そしてまた神様を褒めたたえ、そしてまた栄光を主に帰す、そのような人たちの姿がこの見られるわけです。そしてまた私たちはその中に加えられるのかどうか、それはまさに神様の御心次第であるということですけれども、私たちは何よりもこの4節のところにある子羊が行くところどこにでもついていく、そういうものでありたいと思います。イエス様は私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさい、従ってきなさいと言われているわけですけれども、私たちはこの天上での賛美、そしてまた神様の栄光栄誉に預かることができる、そのことを心に覚えて主に従うものでありたいと思います。そしてその後この3人の御使いが出てくるわけですけれども、一人の御使いは7節のところに神を恐れよ、そして創造した方を礼拝せよと礼拝の勧めを彼は語ったわけです。そして第二の御使いは8節を見ると、倒れた倒れた、この大バビロン、もうこの世の栄光を極めたこの世の都は倒れてしまう、世と世の欲は過ぎ去るとイエス様は言われたわけなんですけれども、たとえこの世がどれほど素晴らしいものであったとしても必ず滅びてしまうということであるわけです。ですから私たちは決して世の欲に惹かれていってはならない。それがたとえどんなに素晴らしいものと見えたとしても実は永遠に続くものではありませんし、やがては神様によって裁かれるものであるということを知らなければならないわけです。そして9節には第3の御使いがやってきて、先の13章に出ていたその獣の刻印を受けた者たちは、10節を見るならば神の憤りの葡萄酒を飲み、そして子羊の前で人を言おうによって苦しめられるとあるわけです。それはもうまさにこの世の喜びや楽しみを求めて、そして獣、そしてまたサタンに従っていく者は必ず神の裁きを受けるということをまた私たちは知らなければなりません。そのことは17節以降に出てくるこの一人の御使いが鋭い鎌を持ってきて、そして19節を見るならば、御使いは地上に鎌を投げて地のブドウを刈り集め、神の憤りの大きな踏み場に投げ入れた。そしてなんと20節には血がその踏み場から流れ出て馬の靴輪の高さに届くほどになり、1600スタディオン、1600スタディオンというのはおよそ300キロとあるわけですけれども、もう本当にそれは恐ろしい結末になってしまうということであるわけです。ですから私たちは世の栄光を求めたとしても結果はもう大変なことになってしまうということを知らなければなりません。また11節のところには その獣の名の刻印を受ける者には昼も夜も安らぎがない。たとえこの世の栄光や富を得たとしても決して心には平安はないわけです。もう自分がもうどんどんそういう欲に駆られて人のものを取っていっていく、しかしそこには安らぎは決してない。まあ今のウクライナ侵攻、いくらロシアが自分たちのかつての領土だと言ったとしても、そこで血が流されそしてまた多くの命が奪われていく、決してそこには喜びも平安もないわけです。私たちはこの世の欲望に決して駆られてしまってはならない。いやむしろ私たちは神様からの祝福また平安を受けるものでありたいと思います。12節にイエスに対する信仰を持ち続ける者たちの忍耐が必要である。ですから私たちに今必要なのはやはり神様からのこの忍耐を与えていただき、今の時代を耐え忍んでいく。神様は必ずこの報いてくださるわけです。その報いは何かというと、13節の中頃に、しかりその人たちはその牢獄から解き放たれて安らぐことができる。まあ言うなれば、対照的にこのイエス様に従っていくならば、牢獄から解き放たれて安らぎを得ることができるということであるわけです。やがては神様は裁かれる時が出てきます。15節のところに、別の御使いがあなたの釜を送って刈り取ってください、刈り入れの時が来ましたから、地の穀物は実っています。この釜は14節を見るならば、人の子のような方が座っておられた、まあ、イエス様がその釜を持ってそしてイエス様はその収穫の釜を投げ入れる。それは17節のもう一人の御使いとは非常に対照的なことであるわけなんです。収穫の釜はイエス様が刈り取る、しかしもう一人の御使いが刈り取る釜は裁きの釜であった。それはやがて収穫の時に良い実を実らしたものは蔵に納められて、悪い実のなっているものは全部集められて焼き滅ぼされる、まあ、イエス様はそのことを言われたわけなんです。だからイエス様が刈り取る釜と裁きの御使いが刈り取る釜は全然違うものであるわけです。そしてそのことはやがては収穫の時に明らかとなるということです。今は分かりません。毒麦がまかれて畑に落ちて、その実が出てくる時には分からないんですけれども、しかし収穫の時には必ずそれが良い実なのか悪い実なのか明らかにされる。私たちはそのことを心に覚えておいて、12節にある信仰を持ち続ける者たちの忍耐が必要である。そしてその違いは何か、安らぎがあるのか安らぎがないのか、それはもう全く別のものとなってくるわけです。私たちは全ての牢獄から解き放たれて、そして安らぎを得る。そして天の御国においてはこの栄光の賛美が歌われている、そこに私たちは入ることができる。そのことを信じて私たちは今の時代の困難や苦難に信仰によって勝利をさせていただきたいと思います。